では皆さん、改めましてこんにちは。よろしくお願いいたします。紀藤でございます。いや、本当今日は暑い中お集まりいただきましてありがとうございます。だから今日は危険な暑さらしいですね。はい、で今日私がお話しすることはですね、まあ、大きなテーマというかベースになっているのが、この交流分析という心理学を今日はベースにお話をずっとさせていただきたいと思ってます。で、まあこれ後でどういうものかっていうことはお話をしますけれども、まあまともな心理学と思っていただいていいかと思います。で、私はですね、これの研究している、まあ日本交流分析学会っていうのがあるんですが、そこにも所属をさせていただいております。学会ですから、周りはもう本当専門家ばっかりなんですけども、私はもう全然そういった専門家ではないんですが、なぜ入ってるかというと、もう実務、もう本当に会社の営業とかの実務で心理学をうまく使えないかなっていう思いの中で、まあ、ものの本を読むだけではなくて、そういったやっぱり最前線の研究の場にも入れさせていただいているということであります。で、まあ、今から皆さんにもやっていただきますが、交流分析使った性格分析っていうのができます。で、これも私はもう過去2000名以上の方を分析して、レポートも書いてきたりとかですね、いろんなことをやってきました。で、今日このお話しするこの交流分析というのは、あんまり難しい話ではなくてですね、非常に簡単です。で、誰でも覚えればすぐに使えるという心理学です。便利ですね。で、今日はですね、そういう意味で、あんまり堅苦しい話はなしにしてですね、できるだけ皆さんにも実践的にいろんなこと、手とか頭を動かしていただきながら、これを覚えていただいて、進めたいなと思ってます。はい。で、どうしようかな。ちょっと。そうそう。で、皆さんのお手元に、この A3 の紙がありますね。ありますね。はい、これは後ほど使いますけれども、この左側に50問の質問がありまして、それに答えていって集計をすると、こちら側に人の性格が現れています。グラフとして、まあ、性格が見える化するっていうやつですね。はい、でこれを今日はうまく我々の営業とか商談に使っていこうじゃないかっていう話をしていくということです。で、もちろん、皆さん日々いろいろなご苦労されてると思います。営業とかで。で、それの全ての答えにはもちろんなるとは思ってませんけれども、もし皆さんが今までですね、そういった正当な心理学を実際に使ったことがないということであるならば、もう今日必ず、この2時間終わった後に皆さん、確実に商談のレベルとか、あるいは部下指導のレベルが上がってます。もうそれはもう自信を持って言い切れます。で、なんでこう私が自信持って言い切れるかっていうと、この交流分析を営業の現場で使うというのをずっといろんな会社でやってきました。というのは私は研修屋さんではなくてですね、本業はコンサルタントをやってます。で、主にはもう本当に営業の、お手伝いをやっていますので、もう新規開拓とかいろんな形でお手伝いをしています。で、その中でやはりこの交流分析をいかに使うかっていうところで、いろんな会社で、まあ、試行錯誤してきましたので、まあ、すでに、まあ、実証済みというか、効果が出てるやり方だということです。それから、今日のこのセミナーも、もういろんなところでこうお話をさせていただいてますので、まあ、おそらく、まあ、こなれてるというか、分かっていただきやすいようにはなってるかなというふうに思ってます。それですが、ちょっと本題に入る前に少し自己紹介がてらですね、なんで私がこれを使い始めたかっていうお話を少ししておきたいと思います。で、私の仕事はですね、営業コンサルタントで、で今時ですね、先生ずらしてですね、なんか偉そうな、なんか机上の空論ばっかり喋ってても、何の役にも立たないので、本当いかに売り上げを上げていくとか、お客さんどうやって作っていくんだっていうところを実践的に手伝っていかなきゃいけません。で、新規開拓であれば、もちろん営業の人にも動いてもらう仕組み作りますし、まあ、ホームページもありますよね。ダイレクトメール送ったりとか、いろんなありとあらゆる手段もいろんな形でお手伝いをしています。で、ある会社では、もう本当ちっちゃな会社ですけど、もう上場企業の社長宛に手紙を書いてもらって、そこから突破していくとか、そんなこともやったりしています。ですから、びっくりするようなそれで成果も出たりもしています。ただですね、いろんなそうやって仕組みを作って、いろいろやっていっても、 まあ、当然ながら営業って最後商談が言いますよね。でお客様とここに会って打ち合わせをしてということがありますけれども、それでいろんな仕掛けをして、あ、こんないいお客さんと会えたと、絶対ここ仕事が取れるんじゃないかなと思って期待してですね、営業の人に行ってもらって、帰ってきて報告を聞くと、あれと、取れるはずの仕事が取れないってことも結構あります。皆さんの会社でもないですか。部下を送り出したらいいですけど、帰ってきたらっていうような。で、なんでそれを失敗するんだっていうのをかなりそのまあ疑問というか分からなくてですね、私もまあ若い時に。で、ある時それで営業マンにいろんな会社で同行させてもらいました。で、商談の横にくっついといてですね、私は黙ってるわけですね。で、営業マンがどんなやり取りをしてるかっていうことをずっと聞いて回ったことがあります。そしたらまあ恐ろしいことが起こってましたね、現場では。お客さんといろんなやり取りをして一生懸命営業マン喋ってるんですけども、お客さんのやっぱり心をちゃんと掴んでない、で芯を食った営業ができてないって私は言いますけれども、なかなかできてない、やっぱ上っ面で一生懸命説明ばっかりはしてるんですけども、まあ、お客様ときちんとやり取りもできてないし、そうです、やっぱ説得ができてないとかね、そんなことがいっぱいありました。いや、それじゃやっぱりダメだよねと。で、我々がやっぱ仕事を取っていこうとすると、最終はお客様と一対一でやはりそこを説得したりとか、やはり納得していただかなければいけないと思います。で、そこのところのやっぱりスキルを何とかして磨いていかなきゃいけないと。でもずっと皆さんもね、営業マンの横にくっついてるわけにもいかないと。じゃあどうするんだっていうことの中で、まあ行き過ぎた一つのやり方が今日お話しするこの心理学をもうちょっとちゃんと使ってみようという話です。で、今日お話しすることはですね、皆さんにやっていただくことはこの3つをやるんですけれども、先ほどちょっと A さんで見ていただきましたが、まず皆さん自身の性格分析をそれに基づいてやってもらいます。これやる理由は、皆さんの性格分析を通じてこの交流分析でのその性格の把握の仕方、分析の仕方を学んでいただこうということです。他人の性格とか見ててもなかなかこう身につまされませんから、まずご自身をサンプルとしてこれをちょっとやってもらおうかなと。で、自分の性格分析するのことを通じてそれで分析の仕方を学んでいただこうということです、はい、で、それをやっていただいて、次、じゃあ分析の仕方は分かったんで、その相手の性格も読めるようにしたいねということですね。で、これ慣れてきますと、もう初対面の相手でもある程度この交流分析を使って性格がつかめるようになります。で、今日この話もしたいなと思ってます。で、最終的に、説得パターンの変え方を学ぶっていうことで、要はまあどんなお客様であってもやっぱり相手の性格をつかんで、それでそのまあうまいやり取りの仕方を学んでいただこうということです。これが今回3つやることで、で、ちょっと話戻しますと、で、なかなかお客様を説得できない営業マンにもこれをずっとやってきてもらってます。で、そうすると今まで本当にこう苦手な人がいたりとか、なかなか説得しきれなかったって営業マンがだいぶ変わってきました。はい。で、ぜひこれは今日皆さんにも実感をしていただきたいなというふうに思ってます。まあこの辺はですね。で、ちょっと おさらい的にお話をしておきますが、まあ、今営業の現場でいろんなところで何が起こっているかっていう話です、はい、で、この辺ですね、今申し上げたように商談の現場で、まあ、やり取りの仕方自体結構問題がありますよっていうことです。で、営業会議なんかでですね、商談して帰ってきて失敗しました、失注しましたって時に営業マンはよく言う言い訳じゃないですけど、理由としてやっぱ価格で負けましたとかね、多いんですけども、ただそれも突っ込んで聞いていくと、価格云々の前に相手をやっぱきちんと説得しきれないってないっていうことが往々にしてあります。それは私もいろんな現場を見てきたんで分かります。で、世の中全般を見ると、やはりこの対人関係スキルというか、そのコミュニケーション能力ってやっぱり低下してます。別にこれ若い人だけの話じゃないです。段階の世代でもそうだったりします、まあ、全般に私は落ちてるなと思ってますが、はい。で、営業っていうのは我々、ね、なかなか厳しいですよねと。で、厳しい勝負の世界だったりしますよねと。で、そういったところで求められるのはやっぱり相手の性格をやっぱいかに掴んで 的確に手を打てるかって、ここがすごく大事ですよってことです。でこれは何もですね、心理学を学んでなくても優秀な営業マンとかベテランの方っていうのは結構やれてますよね。でちなみに厳しい勝負っていうと例えばそのプロのスポーツの世界でプロ野球 の, 例えばヤクルトの古田捕手って言いますね、元のあの方であったり、将棋の世界で谷川名人ですかというかいらっしゃいますが、そういう方も同じようなこと言ってます。勝負に勝つにはやっぱ相手の性格を読むことが大事だということを言ってます。全く一緒ですよね。そこがすごく大前提になるかなというふうに思います。で、商談っていうのは人と人とのやり取りで成り立ってますから、だから我々は目の前にいるお客様一人一人ときちんと向き合うと、で説得していくっていうスキルが大事だよねとね。で先ほど言ったようにやっぱ相手の心を食うって、ね、相手にきちんと響くっていう商談が必要になってきますということです。はい、ね、でこれも優秀な営業マンの方はよく分かってる話なんですが、お客様が、ね、買ってくださる理由って別にメリットデメリットとか損得だけで物事決めてるわけじゃないですよね。我々物買うときでもそうですよね。でこれは別に大企業の購買だってそうだったりします。もちろんメリットデメリット大事なんですが、それだけでもないよねと。やっぱりこの辺の人間関係とかいろんなこともやっぱ大事になってます。でそこのところはやはり重視していきましょうって話です。でそれから、ですね、ちょっとお話をしておきたいのはマニュアル営業ってありますよね。で別にこれを否定するつもりはないです。マニュアルってのも大事です。でも限界がありますってことだけは知っておいてくださいっていうことです。でちょっと、事例を申し上げますと、ある会社の決めのトークがこんなのだったんですね。すでにこの地域の方のほとんどの方がお使いになられています。例えばね、この焼津とか藤枝地区のですね、ほとんどのお客様がすでにこの製品をお使いになっていただいています。でもぜひ御社でもっていうようなトークをやってた会社があります。確かに、それでですね、あ、じゃあうちも買わなきゃって思う人もいるでしょうと。でも中には、いやそうは言っても人は人、ね、よそはよそだよと、うちはうちの基準で決めるから8割買ってようがそれは関係ないよっていう人もいますよねと。でさらにはちょっとひねくれてると、あ、じゃあそんだけやってもうちはやめるよというひねくれた人も中にはいますので、そうすると、いくらいい営業トークでも全員に刺さるとは限りませんよねということです。で先ほどから言ってるように人の性格ではそれぞれなんで、それぞれに合った説得の仕方っていうのをやっていかなきゃいけませんよねということです。だからどんなに素晴らしい提案とかそういう営業トークでも、最終的にはその目の前にいるその人にいかに合わせていくかっていうのが大事になりますよということです。はい、じゃあちょっと最初はこの辺にしておきます。で早速先ほどのですね、皆さんの自己分析に入りたいと思うんですが、その前にちょっとだけ交流分析とはっていうお話をしておきたいと思います。これはもうレジュメにも書いてあるんで簡単にいきますが、開発したのはですね、この心理学、エリック・バーンさんという人が作りました、1960年代ですね。で英語で言うとトランザクショナルアナリシスで、よく TA 頭文字を取って TATA で略したりします。で交流分析っていうのはもう読んで字のごとく、交流っていうのはこれ人と人とのやり取りのことですね。これを分析して人と人とのやり取りをよりうまくやりましょうねというのがこの心理学のテーマです。というのも我々人間が結構悩んでたり問題抱えてることのほとんどはやっぱり人と人の人間関係だよねと。じゃそこをうまく改善できるようにしようよっていうのがこの心理学のスタンスだということです。でこの交流分析に2つ基本原則があります。非常にシンプルですが大事なので先にお話をしておきたいと思います。1つ目がですね、よいしょ、こういうことですね。人の心には5つの異なる部分がありますというふうに考えます。大きく分けると誰の心の中にも親と大人と子供っていう部分があります。後で詳しくやります。とりあえずざっくり覚えておいてください。で親が2つに分かれて、父親的な心と母親的な心っていうのがあります。 父親的なイメージは頑固親父、人に対して批判的に出る心だと思っておいてください。でもう一方の親が母親的で、これは他人に対して優しく出る保護的な親の部分ということです。守ってあげると、はい、で真ん中の大人っていうのはコンピューターをイメージしていただいて、まあ人に対して非常に冷静に客観的合理的に付き合う心の部分ですということです。で子供の方がもう2つあって、1つ目が自由な子供、これはもう生まれたまんまの自由な天真爛漫な、心だと思ってます。でもう一方が、いい子って書きましたが、まあ、順応した子供、まあ、親の期待とかによってこう育てられてきた、で人の期待に応えようとするような子供の部分ですね、その心があります。で大きく分けてこの5つが人それぞれあります、持ってます。だから80歳の老人でも3、4歳の子供でもそれぞれ持ってます。でですね、まあこれそれぞれで、で今言った5つの心が、ただ人によってそれぞれエネルギーの強弱がありますねということです。でバランスが違ってきます。でそれをグラフにすると、例えばこんな形で人それぞれいろんなグラフが書けます。それが人それぞれの性格となって現れてくるという考え方です。はい、ね、でまあ簡単に言いますと、ちなみにこんなバランスになってくるとどういう性格かっていうと、これ母親的なところは非常に強くて、他人に対してあんまり厳しく出ませんねと。他人に対しては結構優しく出る人です。であんまり合理的に物事を考えませんと。でさらにはこちらの方で、非常に明るくて天真爛漫で楽しいことが大好きと。であんまりその人の言うこととかは気にしませんよっていうタイプなので、もう非常にもう情緒的に生きてるって感じの人ですね。まあ、これがひどくなってくる風天の寅さんみたいな感じで、もう情緒っていうかあんな感じでもう好き勝手生きてるっていう感じになってくる人っていうことです。はい、まあそんな形でですね、いろんな性格がこのバランスから見て取れるようになります。でまあいろんなグラフが出てきますけれども、また実際後でやってもらいますが、まあ千差万別です。本当にいろんな人がいますねということです。でちょっと最初に頭に少し入れておいていただきたいのは、この交流分析で出てくる性格っていうのは、例えば何々タイプとか何々型とかって言ってパターンで分けません。でなぜかっていうと、グラフっていっぱいいろんな形が出てきますよね。でその目の前の人のグラフそのものをやっぱり分析して、それに対応していくことが大事だからです。だから何々タイプとかって分けちゃうと、本当にその人のことを見てるのかってことになりますよね。でこの多様性をちゃんと理解して受け止めましょうっていうのがすごく大事なところだったりしますっていうことです。はい、で今の人には、ね、誰でも5つの心があるっていうのが交流分析の1つの考え方で、もう1つ大事な原則が、過去と他人は変えられないっていう考え方です。まあ過去に起こったことはもう変えようがないですね。それと同じように、他人の変えるっていうのは難しいことだという交流分析では考えます。でも我々は、まあ私もそうですけど、なんか人といざこざを起こしたとかね、うちの嫁と喧嘩になった時にどうするかっていうと、自分のことはさておいて相手を変えようとしますよね。お前が悪いみたいな。でそうすると相手は当然抵抗を示しますよね。でなかなかうまくいかないと。なので相手を変えるっていうのはもう基本的に諦めましょうというか、それは難しいからやめましょうって考えます。でもだからといって自分も変わりたくないですよね。じゃあ何を変えるかっていうと、交流分析ではこの自分と他人の間のこのやり取りの仕方、ここを変えましょう。難しく言うとこの交流ですよね。交流の仕方、具体的には表情だったりこう発する言葉を、ここを変えましょう。そうするとこの相手とのキャッチボールの仕方が変わりますよっていうふうに考えるわけです。ですから、なんかなかなかうまくいかない相手がいるとしたら、相手を変えようとするんじゃなくて、こっちからそのやり取りの仕方、ちょっと発する言葉とかいろんなものを変えていくと、それによって相手の反応を変えていきましょうっていうのがコツだということです。これも後で具体的にいろいろお話をしていきます。ものすごい大事なポイントですね。さてと、じゃあ この辺にしときましょうか。難しい話は。ではここからですね、皆さん実際に皆さんの性格分析を通して、いろいろ学んでいっていただきたいと思います。はい、じゃあちょっと A さんの紙を出していただけますでしょうか。よろしいですか。はい、で今から、この右側左側か、皆さん50問私が読み上げていきます。そのスピードに合わせて皆さんが丸を打っていってほしいんですが、1番見ていただくと、他人が言うことに影響を受けやすい、はいどちらでもない、いいえっていうのがあります。ここでご自身が当てはまるなっていうところに丸をつけてください。3つのうちのいずれかに。で、まあ、悩むことがあると思いますが、この間のどちらでもないがたくさん なりすぎるとやっぱ分析がしにくくなるので、まあ、できればはいかいいえをつけてください。無理につけなくていいですけども、まあ、比較的ちょっと頭の中入れといていただきたいなということです。で、まあ、あまり深く考えずに第一印象で答えていっていただければと思います。よろしいですか。質問とかないですね。行きましょうか。はい、じゃあ行きます。1番、他人が言うことに影響を受けやすい、はい、規則はきちんと守る方だ、笑いのセンスは良い方だ、周囲の評価が気になる、心が広い、根拠のない噂話はあまりしない、他人の目を気にして行動することが多い、人を褒めることが多い、決心したことがふらつきやすい、いつも楽しいことを探している、原因を突き止めるのが得意だ、論理立てて考える方だ、人の気持ちが理解できる、約束した時間はきちんと守る、議論を好む、行動する前にまず情報を収集したい、好奇心が強い、気分的にリラックスしていることが多い、自分で勝手に動くよりも指示を受けて動きたい、気配りは得意な方だ、人前でもあまり緊張しない、自分をあまり甘やかしたくない、決めたことは最後までやり遂げる、人の気持ちをホッとさせるように話す、責任感が強い、人にはあまり面と向かって逆らわない、指導的な立場になることが多い、自分がいると場が盛り上がることが多い、人の気持ちをつい考えすぎてしまう、相手の気持ちを考える、計画を立てるのが得意だ、人の意向が気にかかる、人の気持ちになって動く、よくあれこれと思い悩むことが多い、立ち直るのが早い、事実の確認を行う、冷静に物事を判断する、義理や人情は大切にする方だ、不正には厳しい、論理的である、迷信はあまり信じない、はしゃいだり騒いだりする、好き嫌いが結構多い、
決断することが苦手である。感動してよく涙を流す。よく笑う方だ。指摘すべきことはきちんと指摘をする。リーダーや責任者になることが多い。思いやりの気持ちが強い。目標を掲げその実現に向けて努力する。
以上50問です。抜けはないですよね。はい、よろしいでしょうか。さあ、今からそれを集計してグラフを作っていきたいと思います。皆さんの今答えていただいた丸をつけた横に集計欄というのがありますね。横の方にそこに点数を書いていってください。はいが2点、どちらでもないが1点、いい絵は0です。2か1か0をそこの欄にずっと書いていってください。ちょっとわからない方あったら隣の方、前後の方にちょっと聞いてみてください。いいですかね。はいが2ですね。でその点数化ができた方は縦形をお願いします。で一番下に黄色の枠がなんか CP とか NP とか書いてますね。そこに縦の合計点数を書いてください。足し算をしてください。で5つ枠がありまして、まあ、それぞれが0から20の間になります。ここで計算間違いするととんでもない結果になるのでゆっくりやってくださいね。でそこまでできた方は、まあ、鉛筆を置いて少しお待ちください。足並みを揃います。皆さんできましたかね。はい、よろしいですかね。まだという方いらっしゃいますか。大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。じゃあ いよいよそれをグラフ化したいと思います。今それぞれ点数を書きましたけど、右側にあのグラフがありますね。CP とか NP とか、そこの同じ場所にこんな感じで、まあ、丸を打って直線で結んでください。4本の直線で5つの点を結んでください。さあできましたかね。はい、うん、はい、じゃあのグラフができた方はぜひ、はい、この機会に前後左右覗いてみてください。いろんなグラフがあると思います。あのお互いちょっと見せ合いっこじゃないですけど、こんな形だよっていうのをちょっと、はい、いろんなの見てください。あの違う会社の方でもぜひぜひあのこの機会に、はい、いろいろ見てください。いろんな形が出てきていると思います。そこがやはり人間の面白いところというか多様なところなんだなというふうには思います。はい、はい、であのちなみにですね、あの今日あの参加いただいた会社であの何名か、まあ、集団で受講していただいているところもありまして、それはすごい素晴らしいなと思ってます。でぜひそういったところはですね、もうあの本当に今日この場でも性格を共有していただくといいなと思ってます。それからあの今日お一人で来た方もぜひあの会社に戻ってですね、いろんな方のこれ性格分析で使っていただくといいかなと思ってます。はい、でそろそろじゃあそれが読み方ですよね、問題はね。じゃあその性格の読み方どうするんだっていうところを詳しく見ていきたいと思います。はい、ではですね、先ほど簡単にあの5つの心がありますって言いましたけど、それぞれの心の特徴をもうちょっと詳しく見ていきたいと思います。皆様のお手元のレジュメの2ページ目をご覧ください。はい、ね、で上に先ほど言った5つの心っていうのは大体こんなイメージなんですが、とでそこから下、今から説明をしていきます。読み上げながら説明していきたいと思います。まず一番最初の CP ってやつですね、グラフでいうと一番左のものです。この CP って書いてあるのはクリティカルペアレント、批判的な親の略で、子供を厳しくしつけようという父親的な部分です。で自分の価値観や考え方の正しさに自信を持っており、反道徳的なことには不快感を示し、不正に対して強い抵抗感があります。また約束事はきちんと守りますということで、まずちょっと皆さんのグラフを見ていただいて、高い位置にあるかどうかっていうのをちょっと見ていただきたいですね。高いかどうかっていうのはざっくりもう3分の1に分けていただいて、3分の1より上にある方は結構、まあ、失礼、その心を強く持ってるよと思ってください。で下の方にあるとその心の部分ってあんまり持ってませんよということです。真ん中辺だとまあまあほどほどに持ってますということになります。はい、よろしいでしょうか。ちょっと聞いてみましょうか。 CP が結構私は高いよっていう方、手を挙げてみていただけます。別に当てませんから、はい、そんな方ですね。はい、ありがとうございます。ではその CP が強いと出てくる特性をどういうかことかっていうと、結構相手に対しては厳しく出るっていうことで、まあ、偏見的、封建的、権威的、非難的、批判的、排他的、よく使われる言葉、当然だろうとか、何々すべきだとか、ダメだな君みたいな言葉が出やすいということです。ただあの他の心とのバランスもありますから、これがまともに出てくるかどうかっていうのは人によって変わります。ただそういう心を持ってるっていうふうには思っておいてください。で声の調子は断定的とか、ちょっと人をね、あざ笑うような感じだったりとか、威圧的だったりとかいうことがあります。で動作とか表情、ジェスチャーっていうのもちょっと偉そうな感じっていうのが多いですね。 頑固親父的な人って言いますか、すごく、ね、昭和の親父でガガガガッとすぐに怒ったりとか、そんなイメージをしていただくといいかなと思います。
堅物だったりとか、
はい、いうことですね、はい、で逆にこの CP が低いとどういう性格になるかっていうと、そういう部分が欠けてきますから、人の意見に惑わされやすく、ノーとはっきり言えなくなると。で批判精神に欠けているので他人に対し責任を追及できないと。で、まあ、場合によってはこの無責任ルーズ、計画性の欠如といった面も出てきますということです。はい、まあ、こんな感じですねと、はい、続いていきましょうか。2番目の親の部分 NP というところです。はい、はい、NP とはナーチャリングペアレント、まあ、保護的な親ですの略で、子どもの世話や心配をする母親的な愛情を示す心ですということです。また聞いてみましょうか。はい、私は NP が高いという方手を挙げてください。はい、ありがとうございます。若干多いですかね。はい、はい、この NP が強いと出てくる特性は、人に対して甘やかし、保護的、慰め、心遣い、まあ、こんな感じです。でよく使う言葉は、やっぱかわいそうにとか、何々してあげよう、ね、あとは褒めるとか、よくできたねとか、よかったねみたいな、心が強いということですね。で声の調子も優しい、安心感を与える、気持ちを察する、愛情がこもり柔らかい、こんな感じと。で動作ジェスチャーも、手を差し伸べるとか、過保護な対応、微笑む、受容的、世話を焼くということです。で今過保護って言いましたけど、基本的に面倒見が良かったりはするんですが、行き過ぎる場合もありますよね。過保護であったりとか、おせっかいな人になったりすることもあります。で言っときますが、性格というのはいいも悪いもありませんですよね。この優しいっていうとすごくいい性格だと思うかもしれませんが、裏を返す今みたいに世話を焼きすぎるとか過保護だったりっていう場合もありますよね。まあ性格ではまあいい面も悪い面もあるというふうに考えていただくといいと思います。はい、NP が低い場合どうなるかっていうと、同情や思いやりの心に欠け、冷淡な人と言えます。あるいは自分の野心や出世のためには他人の犠牲も厭わないという冷酷さが出たりもしますということですね。まあ冷たいということですね。ただこれも言い方を変えれば、情に流されないって言い方もできますよね。言い方一つですよね、そこは、ということだったりします。はい、じゃあ3つ目、真ん中いきます。アダルトです。はい、大人の略で、事実に基づいて客観的に判断しようとする心の部分です。まあ、よくコンピューターに例えられます。まあ、仕事で、まあ、いい仕事しようとすれば、これは不可欠にはなりますよね、ということです。はい、じゃあ、この A が強いという方、高い位置あるよという方、手を挙げてみてください。はい、ありがとうございます。A が高いと、性質は情報収集思考、事実評価で客観的、合理的、知性的、分析的と。でよく使う言葉っていうのは、まあ、いつ誰がどこでとか、そんな言葉だったりとか、私の意見ではとかね、具体的に言うととか、比較分析するととか、まあ、そういうな言葉だったりします。で声の調子は、まあ、落ち着いた口調になります。で単調、冷静、明瞭、相手に合わせる。でジェスチャー、動作は注意深く聞く、観察的、機械的な態度、時に打算的、対等な態度。これどういうことかっていうと、例えば A だけが高い人っていうのもいらっしゃると思うんですが、そういう方はあんまりその情に流されないですし、もう非常にロボット的だってことですね。もう合理的な判断をすると。なので、まあ、非常に損得感情、打算的っていうのはそういうことですね。まあ、メリット、デメリットで動いたりとか、あるいは単調っていうふうにありましたけど、まあロボット的っていう意味ですね。抑揚頑張れないっていうか、感情にもそんなに起伏がないしっていうことだったりします。はい、でこの A が低い場合どうなるかですが、分析的な思考が苦手なので現状分析が甘くなりがちであると。で状況判断を誤り、仕事ではミスをおかしくなる、まあ、ポカミスやったりしますということですね。でただ現実離れした考え方ができるので、人が驚くような発想ができたりね、クリエイティブだったりします。まあ、ただその名刺に凝ったりしやすいとかね、そんなこともありますよね、ということです。でただこの A の部分って結構の自己評価によってね、上がり下がりがしやすい部分なので、意外に低い位置にある方でも 他の人から見るといや結構そんな低くないよっていう人も結構いるので、まあ、安心してくださいと、まあ、油断しちゃダメですけども、はい、まあ、そんな心のとこだったりします。じゃあ子供の方行きましょうか。はい、FC ですね、はい、FC って書いてあるのはフリーチャイルド、自由な子どもの略です。で、自由活発な幼児性の部分です。明るく開放的で好奇心旺盛な自由な心です。で、親のしつけの影響を受けていない持って生まれたもう自然な姿ですということです。はい、この FC が高いなっていう方手を挙げてみてください。いかがでしょうか。あ、意外に少ないですかね。はい、ありがとうございます。少ないと言いたいこと言えるんでやりやすいです。FC が高いと出てくる性質は本能的、積極的、創造的、感情的、直感的、好奇心旺盛、自発的、行動的、わがまま、自己中心的ということですね。まあ、欲とかその辺が表に出やすいということですよね。もうそんなあんまりセーブが効かないタイプです。で、まあ、明るいです、ね、ただし、まあ、これも裏を返すと自己中心的だったりわがままだっていうことだったりしますよね。まあ、自分がやりたいことばっかりっていうことです。そういう人だっていうことですね。で、よく使う言葉、まあ、簡単詞が多いですね。おーとかすげーとか、ね、あと何々がしたいとか、あと好き嫌いをはっきり言ったりとかね。あと子供なんで人に対してお願いするのもうまいです。お願い助けてっていうのもうまかったりしますね、はい、それから声の調子は開放的、明るい、まあ、自由活発で、まあ、無邪気で、まあ、楽しそうだねと。で、動作表情などは、まあ、自由な感情表現、それから活発でと、まあ、よく笑うしユーモアもあるし、まあ、特に空想的、リラックスしている素直に甘える、まあ、こんな感じの人だっていうことですね、はい、で、逆にこの FC が低い場合はそういったところが少ないので、まあ、何に対してもやっぱ無気力になりがちで、まあ、人生を楽しむのが下手な方っていうふうには言われます。で、萎縮した感情の中で生活しており、まあ、静かで、まあ、時には人に暗い感情を与える可能性があるということです、はい、さあ最後、子どものもう一つですね、 AC です。 AC とはアダプテドチャイルド、順応した子どもの略で、自分の本当の感情や欲求を抑えて親や上司の期待に応えようとする部分です。主として両親の影響を受けている部分だというふうに言われています。さて聞いてみましょうか。この AC が高いという方手を挙げてみてください。はい、ありがとうございます、はい、で、AC が高いと、順応的、ね、常に周りに配慮する、感情抑制的、まあ、忍耐、消極的、依存的、いい子、人の気持ちを尊重する、まあ、傾聴、顔色を伺う、まあ、こんな感じです。まあ、常にやっぱり周囲のことが気になるというか気にかけるということですね。で、ただこれもよく言えば、このわがままな時代にですね、自分のやりたいことよりも周りのやっぱり意向を聞いたりとか、そういう耳を傾ける力があるということですね。この AC が高い方、それから忍耐力もありますよということです。で、よく使う言葉、困りますとか、お伺い立てるという意味で何々してもよろしいでしょうか。で、依存的だと、まあ、おっしゃる通りにしますとか、で、ちょっとそのひねくれて出てくる時もあってですね、まあ、どうせ私なんかとかちっとも分かってくれないみたいな出方をすることもありますということです。で、声の調子、静か、自信がない、遠慮がち、まあ、時に激高、ちょっとこの辺後で説明します。気を使う、迎合的、ため息、同情を誘う、おどおどと、まあ、こんな感じです。で、時に激高って書いたのは、非常に普段物静かな方で、ただそういう人はその周囲からいろんなこと言われても溜めてちゃってですね、どんどんどんどん溜めていくと、でもある時に一気に爆発することがあるってことですね。よく言いません、非常に真面目な人がなんかお酒が入ると人が変わったりとか、なんか一気に爆発するっていう方、まあ、そういう溜め込みやすいので、まあ、そういう AC の高い方はちょっと注意してくださいねっていうことでもあります。はい、それで逆にこの AC が低いとどうなるかっていうと、そういうところが少ないわけですから、自分の考え方に固執しマイペースで生きることを信条としてます。周囲への協調性にかけ独善的なところが出てきます。それ他人が何を考えよう知ったこっちゃないよとなってくるということですね、はい、これが5つの、まあ、基本的な心の意味ということになります、は はい、どうでしょうかと。さて、それで今からですね、大事なのはバランスなんですね。今からそのバランスの読み方の話をします。はい、ここが大事です。まず皆さんの2つの親の部分を見てください。この P って書いてあるやつ、ペアレンスですね。で、この2つは何を表しているかっていうと、皆さんの他人に対する構え方、他人に対してどういう態度を取りやすいかっていうところが出やすい心の要素っていうふうに言われております。で、例えばこんなふうに CP っていうのは批判的な親、頑固親父の方が強いよっていう方はどうなるか、なんとか分かりますよね。他人に対してはついついガーッと怒ったりとか、まあ、何やってんだとかね、そういったのがまあ出やすくなりますよということです。なので、まあ、極端に書くとこんな感じですよね。その CP っていう批判的な親が20点満点で、保護的な親の NP が0点の場合どうなりますかと、ね、もう今言ったような他人に対して非常にやはり批判的だったり攻撃的に出やすい人だっていうことですね。はい、で、これは程度問題ですよね。で、確かにこっちの CP の方が高いんだけど、結構こう角度的には似てるねという場合どうなるかっていうと、これは両方の心をたくさん持ってますっていうことになりますね。で、この場合人に対してどうなるかっていうと、厳しくも出れるし優しくも出れる、両方を持ってますってことですね。実は例えば部下とか子供を育てようとした時に、これ両方持ってる方が理想的ですよね。時にはきちんと厳しくも言えるし優しくも出れる、この要素をちゃんと使い分ける出る人っていうのは、まあ、人を育てる上では非常に、まあ、適性があると言えると思います。はい、で、真ん中辺でバランスが取れてる方っていうのはもちろんそれ両方ほどほど持ってるよね。だからおそらく皆さんの性格の特徴としてあまり表には出にくいところだとは思います。真ん中辺だと上の方の方が強烈にそのエネルギー持ってるってことです。で、下の方だと、まあ、両方とも下の方にある方っていうのはあんまりその他人に対してエネルギーを使わないというか、他人に対しての関心はないよねということにもなります。はい、でもちろん人間の問題なんで何度以上だとどんな性格だとかってそんなデジタルな話はできないので、まあ、周りの方、まずは自分の性格見ていただきますが、いろんな周りの人の性格を見ていただくと、あ、これぐらいの角度がつくと確かに強烈だよねとか、それでは分かってくると思います。はい、で、この親のバランスが逆の場合ですね、つまり保護的な親が非常に高いよと、で、他人に対する批判的な部分はもうゼロだよっていう方はどうなるか、今の真逆ですよね。他人に対してはもう非常に優しく出る、保護的に出る人だっていうことです。はい、この違いを分かりやすく言うと、例えば、ね、ちっちゃなお子さんと街を歩いてて、なんかバタンと倒れた、うつまで、そしたらこの CP って批判的な親が高いお母さんだったら何て言いますか、何やってんだあんた、気をつけなさいよみたいにガガッと怒ったりしますね。とだけど逆に保護的な親が高いお母さんだったらどう言います、バタッと倒れた、あ、何ですか、大丈夫、怪我なかったみたいな、このいたわったり保護したりっていうことですね。そういう違いだっていうふうに思っていただくといいと思います。北風と太陽とかね、童話で言うとそんな感じ、人に対して厳しく育てようとしたりとか、まあ、だからどっちがいいって話じゃないですよ、どっちがいい悪いってことではなくて、まあ、そんなタイプだよということだったりするとかですね。はい、ここはよろしいでしょうか。皆さんご自身がどんな感じか、はい、両方持ってるのかとか、なんかあからさまに違いがあるのかとか、よく見てください。さて、ではもう一個こちらの子供のバランスを見てください。次に、これは皆さんの何を表しているかというと、自分に対する構え方を表れやすい部分だというふうに言われています。はい、自分に対する構え方が出ますということですね。 さて、それでまた極端に言います、 FC っていうそのフリーチャイルドね、自由な子供の部分が20点満点ですと。で、いい子の部分 AC の部分が0点の方、はい、これはどうなるでしょうかと。もう他人がどう、ね、考えようが全然気にならないと。で、自分のやりたいエネルギーって強烈に持ってます。もう自分が生きたいように生きる感じですよね。もう欲望のままというか、もう好きなことをやって自由に生きたいっていうのがこういうタイプになりますね。非常に、まあ、そういう意味でエネルギッシュに周りから見えるですが、多分人知れずすごい迷惑かけてますよね、こういう人は。はい、なんかもう自分中心に地球が回ってるみたいな感じですね、この人は。はい、どうしよう。で、これも逆に書くと、はい、いい子の部分がもう20点、ね、先ほどの自由な子供が0点の場合はどうなるかと、今の逆ですよね。もう自分が何かやりたいとかそういった欲っていうのはもう表にほとんど出てませんと、そういう方で、もう周りの方の言うこととか顔色とかっていうのはやっぱりすごく気になる。で、自分が何かやりたいとかっていうのはほとんど表に出さないっていう感じの方になってくるので、結構これに近い方はちょっと気をつけていただきたいのは、やっぱり先ほどのようなストレスが溜まりやすいです、自分の中に。すごく真面目な方が多いです、忍耐強いの でそうするとやっぱ何でしょう、胃潰瘍だったりとか精神疾患になり可能性があるので、ぜひそう溜め込まない、途中でガス抜きをするっていうのはこの言い方は大事ですよと。逆に社員の方、部下とかでもこういうタイプの方がいらっしゃったら、ぜひ周りもちょっと気にかけてやってみてください。逆のタイプの人は間違ってもストレス溜まりませんから、それは周りにストレスを与えてるんであって、はい、まあそんなことですと。で、じゃあこれ両方とも上の方にある場合どうなるかっていうと、実はさっきとちょっと違いまして、子供の部分が両方上にあると自分がやりたいことがすごくあるのと周りの目もすごく気になる、なんかアクセルとブレーキを同時に踏んでいるような感じですよね。で、結構この両方上の方に高い人っていうのは人知れずものすごい悩んでたりします、心の中で。ああ、こんなことすごくやりたいんだけど周りの目も気になるしみたいな、そんな方がで結構踏ん切りがつかないみたいな方が結構多かったりしますね。はい、で、まあもちろんこれも程度問題、ね、どれぐらいで皆さんが角度がついてるかっていうことですね。まあ、それを見てくださいということです。で、最後真ん中残しましたが、このアダルト、コンピューターの部分です。はい、これは、まあ、大事な考え方としては、これが上の方にあるほど冷静で客観的合理的な判断が力ができますので、他の例えば心がですね、まあ、こんなギザギザだったとしても、ね、すごくその特徴のある性格だったとしても結構抑制が効くわけですね。まあ、例えば先ほどのような自由な子供が満点、 FC が満点でもういい子が0点の人、要するに欲望のままで生きているような人がいたとしましょうか。でもこの A の真ん中の部分20点だとしたらどうなるか。本来は欲望のままに生きたいというエネルギーが強いんですよ。で、まあ、例えばこの研修とかセミナーが終わるのが3時半でしたっけ。で、そこでもう FC の高い人はもう直行して飲みに行きたかったりするわけですね。もう会社になんとかごまかしてですね、飲みに行きたいとかっていうことがあるとしましょうか。で、ブレーキが効かない。でも A も高いとそういう気持ちはあるんだけど、ちょっと待てよって考えるわけですね。もうちょっとね、就業時間中だし、それはもう5時とか6時まで待とうかみたいな、それブレーキが効きますということです。ここの違いだということですね。だから A が高いとその抑制が効きますということです。だからギザギザがすごく強くても表にはそれがあまりあからさまには出てないかもしれない、自分でコントロールできてますよってこと。ただこれに今近い人は気をつけなきゃいけないのは、本当酒を飲んだりするとかして、この A がこう壊れてる部分だと時だと やっぱ失敗しやすいですよね。それは気をつけた方がいいですよねということです。なので、まあ、逆にというかその A が低いとそういった他の心のブレーキは効きにくくなりますので、まあ、表にそう他の性格の特徴は出やすくなりますということです。まあ、ざっくり言うとこんな感じですねということです。はい、さてと、それで皆さんにご自身の性格を分析していただきたいんですが、ちょっといくつか事例を申し上げましょうかね。その前に、はい、どうしようかな。はい、例えばこんな性格の人がいるとしましょう。こっちから3つがほとんど満点で、こっちがほとんどないという方、こういう方どうなるかっていうと、自分に対してほとんどエネルギーが向かってなくて、まあ、他人とか社会に対してはすごいエネルギーが向かっていて、しかも非常に厳しくも出れるし優しくも出れますし、合理的に物事を考えられます。で、こんなタイプの人は何て言われてるかっていうと、看護不調タイプって言われるわけですね。なんか分かりますでしょ。ものすごい厳しいんだけど、まあその裏には愛情もすごくあってっていうような人だったり、まあ、で献身的ですよっていうような人だったりしますということですね。はい、で、まあ例えばこんな感じ、NP のところを中心にして、まあ、なだらかにこう山ができている。これはなんか私が言ったわけじゃないですけど、一昔前の日本人タイプっていうふうに、はい、まあ、穏やかでと。ちなみにこのギザギザがあんまりない人の方がやっぱり情緒は安定してますよね。はい、まあ、と言われてますと。はい、じゃあもうちょっと、あと他人の性格っていう推測もしたいので考えてみましょうか。例えばですね、まあ皆さん有名なところ、まあ長嶋茂雄さんとかね、あの方ってどこが高いっていうふうに思います？はい、ありがとうございます。多分まあ誰が見ても FC 高そうじゃないですか。まあなんか自由 で多分監督やってもびっくりするような作戦をやったりとかして、まあ人にも好かれるので多分ここは高いですよねと。で、多分ここは皆さん共通するんでしょうけど、じゃあ他の部分はどうなんだろうって長嶋さん考えていくと、まあなんとなく、まあ、多分意見は分かれると思います。 A も実は結構あるんじゃないかっていうのは分かんないですけど、じゃあ野村克也さん、排泄やったおじいさん、どうでしょう、あの人どこが高そうだと思います？まあ例えば A は高いですよねと、非常に分析思考ですから、あとぐちぐち言ってるからここも高いかもしれませんねみたいなことは、いろんな人を見ながら見えてくるんじゃないでしょうかと。はい、あと歴史上の人物で織田信長さん、どうでしょうか。あれちょっと詳しくやってみましょうか。だいたい皆さん会ったことはないと思いますけど覚えてますよね、どんな人かっていうのは。じゃあCP って一番端っこ、ここどうでしょう、織田信長さん高いでしょうか低いでしょうか、ちょっと どなたか別にあくまで正解はないので思ったところです。ちょっと、ま、前の方どういかがですか、信長は
CP、
はい、はい、かなり高いですかね。ありがとうございます。批判的で相手にですね攻撃的に出るところは織田信長さんはかなり高いだろうという一つの想定、まあ、多分私もそうだと思います。じゃあ次の、愛情が豊かな、他人じゃ保護的に出る部分は高いでしょうか低いでしょうか、はい、いかがでしょうか。すみません、前の方、はい、優しく出る人に対して保護的な部分
低
低い、どれぐらい かなり
中
これぐらい。ありがとうございます。皆さんと意見が違ってもそれは勘弁してくださいね。真ん中 A、 合理的客観的な判断力とか、この辺いかがでしょうか、織田信長。はい、じゃあ そちらの方がいかがですか。はい、高い。どれぐらいな高さですか。かなり高い。じゃあこれぐらいにしておきましょう。ありがとうございます。はい、じゃあこっち子供の分いきましょうか。 FC っていうその自由闊達気ままなというか、もう本当好きなようにやる部分。さあここは織田信長、高いでしょうか低いでしょうか。さあどうしよう。いきなり後ろの方行くかもしれませんので油断しないでくださいね。あ、いかがでしょうか。おー、はい、どれぐらいですか。結構高いか真ん中ぐらいか。
結構高い。
はい、来ました。じゃあ最後 AC ね。人の言うことを聞くいい子的な部分。織田信長さんどうでしょうか。高いでしょうか低いでしょうか。はい、じゃあいかがでしょう。低い。どれぐらい。結構低い。下の方。はい、はい、静岡県民が分析する織田信長、こんな風になりました。はい、どうでしょうね。非常に、まずこちらを見ていただくと、他人に対する構え方、親の部分で、まあ、他人に対しては非常に攻撃的に出ると。まあ、確かに歴史の事実を見るとそんな感じですよね。容赦なくいろいろやりましたから、まあ、自分の意思も非常に強いってことでもあります。まあ、こうだろうと。それから、まあ、いろんな、なんでしょう、鉄砲の三段の位置とかいろんな合理的なとかやりましたから、この辺もかなり高いよね。で、まあ、そういったアイデアも豊富だろう。で、自分のやりたいことっていうのもすごいありましたから強いし、まあ、人の言うことはあまり聞くタイプじゃないよねと、どう考えてもということで、まあ、こう見ました。まあ、事実はどうかわからないですけども、まあ、歴史の一般的な教科書を見るとこんな感じになるのかなということですよね。はい、です。はい、まあ、こんな感じで見ていくと、なんとなく人の性格って分かってきますよねと。で、織田信長の性格ってさって喋っていても、まあ、このグラフにすることで、ね、見える化するわけですね。と、皆さんの共通理解も安いし、そしたら織田信長的な上司がいたときにどういう対策を打てばいいかってことも、ここからまた見えてきたりするということだったりするということですね。あとちょっと言っとくと、中にはですね、こういう方もいますよねと。全部が高いって人もいます。まあ、こういう人はまあスーパーマンですよね。全部の心を持ってる。ちょっと信じられないっていう人もいるかもしれませんが、実はこれあるんですよ。全部の心を高く持ってるっていう人は、いろんな、なんでしょう、その人の気持ちもすごくよくわかるし、いろんな場面によってそういう心を使い分けられるっていうことなんで、かなりやっぱりすごい人だっていうことですよね。まあ、たまにいます。で、ただ自分がそう答えても周りから見るといや違うよっていう場合もありますんで、まあ、そこはちょっとわからないですけども、まあまあいますね。とあとやっぱ気をつけなきゃいけないのは、そういうすごいスーパーマンなんだけど、このここだけが低い場合、その自分を押し殺していっぱい能力使ってる人は、やっぱ、まあ、なんでしょう、ワーカホリックになりやすいっていうか、ね、で、気をつけてくださいねっていうのは言えますね。こういう方は。さて、こんな感じなんですけども、なんとなく、つかめてきましたでしょうか。まあ、一日でっていうのはもちろん無理がありますけども、皆さんの、いよいよその自己分析をやっていただきたいと思います。こんな紙がついてますね。で、今からこれを書いてみてください。で、ちょっと説明をします。で、もちろんこれ集めたりしませんので、自分なりに書いてみてくださいですね。で、自己分析シート、あなたのエゴグラムっていうことで先ほどのグラフが出てきましたと。で、1番、あなたの性格として最も出やすい部分はどこですかっていうことなんですけど、あ、先ほどちょっと言い忘れちゃいました。皆さんの性格の中で最も出やすい部分というのはもちろん一番高いところです。なので、まあ、なんか一つだけ山が突出している人っていうのは、僕はあからさまにこういう性格だっていうことが 自分も分かるし他人から見ても丸分かりです。分かりやすい人ってことです。ただそれが2つ、ね、なんとなく高いところがあってあんまり差がないよっていうと、やっぱその2つの性格が表に出やすいっていうことになってくる、合わさって出てくるよっていうことですね。で、まあ例えば真ん中あたりでなんとなくバランスが取れてるっていう方はどうなるかっていうと、それぞれの心をバランスよく持ってますので、あんまり特徴がないっちゃ特徴がない、表にそれほどギザギザの人みたいなあからさまな特徴は出てきませんが、ただやっぱいろんな性格の人とも、こともよく分かりますし、まあ非常にバランスが取れてる人ってことですね。だから非常に安定もしてる人、まあ人から見ると特徴は見えにくいかもしれませんけども、まあ、平均的にすごくバランスの取れてる人ですよっていうことですね。そういう人も世の中に必要ですよね。まあそういうタイプになりますということです。はい。ということで、ごめんなさい。1番、あなたの性格としてまず最も出やすいところはどこですか。もし特徴がはっきりしていれば、これメモでいいです。最後5番だけある程度ちゃんと書いていただければいいので、ちょっと見といてくださいと。ああ、いくつか山があってよくわかんないねっていう場合はそれでいいです。出にくいですということでいいですね。で、2番目。これ先ほどお話ししたことですね。親のバランスどうなってますか。左側の2つ、P がついているところ、CP と NP のバランスがどうなってますかという話です。で、それから3番目は子どもの2つですね。右側の2つ、FC と AC のバランスどうでしたか、自分に対する構え方がどうですか。で、4番目、大人の部分、真ん中の部分どうですか、感情が、ね、制御能力どれぐらいですか。まあ、そんなところを見ながら5番だけ、ちょっと文章で簡単でいいので皆さん書いてみてください、まあ、自分の性格はこんな感じになりますっていうの。でご自身のことなんで別に悪く書く必要はないですし、これ他人に見せなくていいので、ただやっぱり物に書いてみるってことはとても大事なことなので、ちょっと書いてみてください。分かりにくいなっていう方は回ってきますので聞いてください。比較的バランスが取れてる方だと思います、かなり、はい、でもその中でちょっとここが特徴があるかなと、はい、違っ、はい、こっちのがすごく表に出やすい性格ですね。すごいバランス取れている方だと思います、これぐらいです。バランス取れてる方です。これぐらいです。
今 RC ってないんですか？
ないです。
RC っていうのは言わないの？
言わないです。はい。はい。
はい。はい。RC っていうのはここにあった。
RC。
RC っていうのはね、
はい、
批判的な子供って。
ああ。
いいよいいよ。
はい。
どうでも慣れちゃうよ。
いろんなまたこっから。派閥じゃないですけど、いろいろ分かれてって複雑にどんどんしていっちゃってるところがあるんですよ。でこれも一番シンプルなやり方で、はい、はい、でやってます。
トランスクションアナリシスのポジション、
そうです、そうです、はい、そうです。かなりバランス取れてると思います。でまあここが若干特徴といえば特徴かなっていうことですね。
さあ皆さんどうだったでしょうか。
はい、
一回ちょっと休憩入れたいと思いますが、ちょっとその前に簡単にここまでのまとめ的にお話をしたいと思います。で、今ここまでやってきたのは、自己分析をやっていただいたんですが、あくまで、被験者1というか、これで分析というか、その見方、グラフの見方を覚えていただいたというふうに、ご理解いただいたらと思います。で、やっぱり、今回ってみましたけど、結構バランスの取れている方も何人かいらっしゃいました。で、そうするとご自身だけだ見てると、まだこのどんな特徴が本当に出てるのか、分かりにくいと思います。で、ぜひいろんな周りの人で本当試してください。で、いろんな人を見ていくと、ああ、やっぱこのグラフだとこんな性格なんだなってことが徐々に分かってきますので、で、まだ N 数1ですから分かんないってこといっぱいあると思います。なので、ぜひ周りのいろんな人で試していただくといいかなと思います。で、ちなみに今日今使っていただいたその A さんの表はですね、私がオリジナルで開発したものです。というのは、以前は東大式のエゴグラムとかいろんな使ってたんですけども、著作権があってお金取られるんですよね。1枚200円とか。と、皆さんが自由に使えないので、今日使いいただいたらもう著作権フリーというか、もうコピーして使っていただいて構いませんので、で、どんどんそれはもう使ってください。で、なんかボールペンで書いちゃったっていう場合は、事務局の方に言っていただいたら、元のデータがあるので、そちらからまたコピーかなんかしていただいたらいいと思います。で、うまく使ってくださいということです。はい、それからあと先ほど申し上げたように、性格にはいいも悪いもないっていうことを言いました。で、ぜひぜひ自分の性格をオープンにしていただくといいと思います。周りにさらけ出していただく。で、実際にいろんな会社でやってますけども、中小企業でやっぱり社長にまずやってもらって、で、社長これ絶対オープンにしてくださいよっていう引導を渡して、それでやってもらって、で、社員全員にもやってもらって、それでお互いにも公開し合うんですね。で、そうすると、で、どちらかというと下の従業員の方が喜びますよね。社長の性格が分かるのものすごい良かったです。だから、どこをどうつついたらなんか怒られずに済むとかっていうのよく分かるようになるみたいな話ですよね。なので、社内でもそういう意味でうまく使っていただいて、社長の性格なんかを掴んでいただくといいんじゃないかなというふうに思います。で、今までのところはですね、とりあえず分析の仕方を学んでいただいたということです。で、皆さんが今までその性格分析の仕方というのを学んだことがないのであれば、ぜひこれをうまく使ってください、ね、今まで人の性格ってどうやって捉えてました？もしかしたら血液型であるとか、ね、あるいは何だろう、ね、あの人優しいねとかきついねとかっていう形容詞的な捉え方をしていたりとかっていうと、曖昧だったりしますよね。で、今回グラフにすることで、人の性格っていうのは客観的に見える化できるっていうのがすごくこれの便利なところであるっていうことと、分かりやすいですよね。そんな難しくない、その5つの心で捉えるっていうのは、多分これ小学生に話しても理解してもらえる話だと思うので、それをうまく使っていただきたいなということです。さて、それでちょっとここでお話ししたいのは、人の性格って一体何なんだってことなんですが、今皆さん答えていただいたのが、じゃあ本当の正解かっていうと、それ分かんないですよねと。で、結構性格ってぼやっとしてるっていうか、実体がないと言いますか。で、今皆さん答えていただいたのも、もしかしたら3日後答えるとまた違う答えになっているかもしれませんよね。あるいは仕事の場面を想定して答えたのと、ね、お子さんとかお孫さんといる時の自分を想定して答えたら、また性格って変わってくる可能性がありますよね。なので、自分自身でも自分の性格の捉え方って結構それは変わります。で、例えば1年後、私はよく言うんですよ、健康診断やると同じように、これも年1回ぐらいやってもらうと非常にいいと思います。なんか自分の方どうやら変わってきてるのかなっていうのを見てもらうのも大事かなと。それから、あくまで今日答えていただいたのは、その自分の顕在意識ですよね。難しい言い方をすると、言葉で書いてあるのに答えてますから、明確に答えてるわけですよ、自分の意識の中で。だから結構その中には、その自分はもっとこうなりたいわとか、そういった願望も入ってたりとか、いろんなものが混ざり合ったりしてます。だから、それは含めての自分の性格ですよね。で、結構自分の性格って変えていけます、そういう意味で。で、こうなりたいと思ったら、 だんだんそれは徐々にそのグラフも変わっていきますので、まあ、固定一生それが同じものじゃなくてどうにでも変わるもんだというふうに思っていただくといいかなというふうに思います。でさらにはこれ他人から見た場合にどうなっちゃうかって話ですね。これも全然変わる可能性がありますよね。自分はこうだと思ってても人から見ると全然違うとかっていうこともあります。でそういう意味で他人から見てもらうっていうのもすごく大事ですし、まあ、今日のテーマとするとこれはお客さんを想定していこう、性格をっていうのがここからのテーマになっています。さてと、ね、今一応皆さんこれの交流分析、性格分析の仕方をなんとなく分かっていただいたと思います。次ですね、問題はでこれを使ってじゃあ人の性格をどうやって、こう分析把握してすればいいのかということです。どうしましょう皆さん、商談相手一番正確に人の性格をつかもうとするならば、先ほどの A さんの用紙を商談場面を持っていってお客さんこれ答えてくださいと、まあ、やれりゃいいですけど、やれる勇気のある人はそうはいませんね。私もできないです。なのでどうするかっていうと50問に変わる質問を商談とかその中でお客さんにさりげなくぶつけていってみてください。でそれに対してお客さんの反応を見ていくことで大体なんとなくその人の性格ってつかめてきます。で、まあ、よく私が言ってるだけじゃないですけど、ね、よく人間コンピューターに例えるなら性格って結構その人のソフトウェアですよと。だから質問とかなんかね、投げかけをこうすると反応が出てきますよねと。でその間にやっぱりそれぞれの考え方とか性格があるからいろんな反応出てきますよね。だここをつかんでおくと、で我々の商談でもどっからどう攻めたらどういう反応が出てくるかってなんとなく読めるようになってきますよね。だからここをつかむのがすごく大事だよねという話です、はい。で、ですね、でどうやってつかむかっていうところの話をしますと、私がいろいろやってきた中で一番効果的だなっていうのが代理回答っていうやり方です。っていうとなんかややこしそうなんですが簡単な話です。皆さんが例えば私が商談相手としましょうか、まあ、紀藤部長かなんかしてください。そう、例えばその50問ありましたね、あれに対して私がどう答えるだろうかっていうのを私になりかって皆さんが想像して考えてもらう。わかります？ちょっとややこしいことを言ってるような感じがしますが、はい、ここすごく大事なところです。皆さん自身が考える私の性格じゃなくて、そうすると結構いろんなバイアスがかかりますから、私がどう答えるだろうっていう目でその代わりにこれを作ってもらうということですね。でこれちょっと実例を申し上げますと、これある会社の営業マンがですね、この商談相手の、部長さんと商談してて、なんかせっかく約束して決めたことがなんかコロコロ変わるんですって。でもなんで優柔不断なやつなんだっていう感じでその営業マンが言ってて、その営業マンが最初考えてたその相手のお客さんの性格がまあこんな感じだったんですね。もう人の言うことばっかり聞いて全然自分の意思がないじゃないかっていうふうに彼はまあ怒ってたんで結構極端に出てました。でもその営業マンに、いやいやちょっと待ってと、もうちょっと冷静になって、君から見たらそうかもしれない、でも営業部長はお客さんは自分だったらどう答えるだろうか、相手になりかわってちょっとこれやってみてって言ったんです。そしたら出てきたのがこんな性格だったんですね。全然違うじゃないですかと。で、親分肌で人の面倒見が良くてついついあの人はいろんな人の言うことを聞いちゃうんだよねと。だから多分この言うことがどんどん変わってきちゃうんじゃないのかなと私は思います。まあ彼は言ってましたね。まあ、あからさま違って私もこれびっくりしたんですが、それぐらいやはり変わります。もうちょっと分かりやすい例で言うと、ドラえもんののび太くんいますね。彼がから見るジャイアンの性格とジャイアン自身が持ってる性格と多分相当違いますよねと、そんな感じですということです。でここで言ったようなそれでどっちの性格、相手の性格どっちだと思って対応した方がうまくいくでしょうかって話ですね。ただ多分こっちの方がうまくいくんですよ。こういう人間だっていう前提でいろんなやり取りを変えた方がきっとうまくいきます、はい。さてと、それで でですね、で皆さんに、実際に先ほどちょっと言ったように、まあ、50問無理ですけれども、質問をオリジナルで考えていただいて、でそれを相手にぶつけると、でその反応でこの想定してグラフを作っていただくっていうのを本当はやっていただきたいんですが、今日はちょっと時間がないんでそれはやりません。ただしこれはこういったセミナーの場で私何回もずっとやってきてで、初対面同士の方で実験やってもらうんですね。いくつかお互いに質問を投げかけてもらって、その反応を見てグラフを書いてもらいます。そうするとほぼほぼ当たります。ですごいでしょって言いたいんですが、実はそうじゃなくて、人間っていうのは大体まあ皆さんそれぞれのそれなりの年ですよね。人生を生きてきて、そうすると人を見る目っていうのは皆さんそれなりもうすでに持ってるんですよ。ですよね。当たらずも遠からず人の性格を読む力は皆さんそれぞれ持ってるんですよ。でそれを改めてあのグラフで整理してみるっていうだけの話なんですよね。わかります？でうまく整理するからいろんな対応ができるようになりますということです。なので、まあ、そもそも皆さんその力を持っているのをうまくこの枠組みを使って整理し、情報整理しましょうということだと思ってください。でただじゃあそのどんな質問を投げかけるといいでしょうかということなんですが、まあそれは皆さんが得意なのを作ってもらえばいいんですけれども、大体人の性格が出やすい質問ってありますよね。色とか欲に絡まる問題とかね。で時間があるときにその質問勝手に考えてってやるんですけども、中にはなんか道歩いてていきなり100万円落ちてたらどうしますかとかね、なんかいろんなことを考えます、いろんな人が。とか例えば自分も競馬がやってお客さんも競馬が好きな人がいると、でじゃあどうやってそのかける馬を決めるんですかって質問をするって言った人がいました。でこれでもかなり性格って出ますよね。なんかすごくなんか競馬のソフトかなんかがあってですね、すごくデータ入れてその分析して出すんだっていうと、先ほどの真ん中の A が高い、情報分析収集志向が高い人だなっていうのは何とか分かると。でも中には競馬のその勝ち馬決めるのでも朝起きたらもう勘だっていう人もいますよね。インスピレーション一発だ。そうするとこのなんか思いつきで生きてるような FC の、ね、方かもしれないです。であるいは例えばその競馬新聞をたくさん買い込んでいろいろ分析するんだっていうと一見 A が高いかなと思うんですが、でもこっちの人はこれがいいっていうし、こっちの人はこれがいいっていうし、すっげえ悩むんだよっていうと、もしかしたらこの人の意見にねこう聞いちゃう人かもしれないっていうのがいろいろ見えてきますよねということです。で皆さんそれぞれなんか、ね、別に競馬やらない人が無理にそんな質問する必要はないので、皆さんなりになんか人の性格をつかむなんか質問を考えてみてくださいということです。で2つ3つ用意していただくといいかなと思います。で私なんか野球が好きだったんで、先ほどなんかね例で出しましたけど、野球の話とかすると結構人の性格が分かったりしますね。特に微妙なのが落合監督のことどう思いますかっていうですね、いろいろ考え方が分かれたりするので面白かったりします。まあそれは皆さんで考えてください。でただちょっと一つだけ注意を申し上げると、人が答えた答えを上っ面で捉えないでください。例えばです。電車に乗った時にですね、自分が座ってたと。そしたら目の前にまあ老人の方がいらっしゃって、でその時どうしますかと、自分は疲れてたとしましょうか、でその時あなたどうしますかっていう質問をしたとしましょうか、でその時にいや立ちますよって、ね、相手が答えたら、イコール優しい人で NP が高いんだなっていうと、ちょっとそれは待ってくれ。確かに立つっていう行為はなんとなく優しい人だなと思うかもしれませんが、立った理由がポイントですよね。いやそれはもう何、その社会的弱者に対してはそうやって席を譲るべきだみたいな、すごくルールが厳格でガチガチだったら、この批判的な親の CP の頑固親父のとこかもしれないじゃないですか、ね、あるいはなんか、ね、そういう時に立った方がなんか周りからもなんかかっこよく見られるし自慢できるじゃんみたいな人だと、この自由な子供が高いかもしれないし、あるいはもうやっぱり人の目が気になって気になってしょうがないから、もう疲れてても立つんですよっていう人だと、このいい子のところが高いかもしれないですよねと。なので、 なぜっていうところがすごく大事ですって。そこまでぜひいろんな人となんとなく雑談をしている中でも突っ込んで聞いていっていただきたいな。で、なんとなく雑談をしているつもりでも自分の頭の中でグラフがあってですね、ああこの人 CP が高いかなとか A がどうかなっていうことを思いながら話をしていってもらいますと、随分それは皆さんが性格を捉えやすくなってくるだろうと思います。もう本当枠組みを頭にちょっと入れるだけです。だいぶ変わると思います。それはぜひ若い人にもどんどん教えていっていただくといいかなということです。はい、ということで、これで本当にやってみてもらう、これ実際そうやって他人の性格を把握するっていう研修の中でやりましたけども、ほぼほぼ当たりますから皆さんも心配しないでくださいということです。ということです。飛ばします。で、3つ目の話いきたいと思います。で、相手の性格もつかめましたと。で、いよいよこの商談のやり方、説得のパターンを変えるっていう話でいきたいと思います。これちょっと実例を出します。はい、リアルな話をします。はい、ある会社の営業マンがですね、新規開拓を命じられましたと。まあ、ある消費財を売っている会社だったんですけども、今までと違う流通のルートに乗せたいと。で、まあ、当時そのテレビ通販だってなってですね、テレビ通販といえばあそこじゃないかっていうことになって、甲高い声の社長のいる会社がありますね。わかります J 社の T 社長っていらっしゃるんですが、でそこの営業マンがですね、その社長のところにアタックをかけて、新規開拓で、なんとか会いに行こうってことになりました。T 社長さすがというか偉いのはですね、新規の商談の場合とかの同席必ずされるらしいですね、商談の場合。そこがやっぱポイントなんで、で、まあ、商談がセッティングできて、まあ、長崎まで会いに行ったわけですよ。で、商談いよいよっていう時に、まあ、彼実はですね、その営業マン、まあ、優秀な人間だったんですけども、その社長さんの性格をどう最初考えてたかっていうと、こんな性格だと思ってたんですね。テレビから来る雰囲気で非常に明るい人だろうなと。楽しそうに商品説明とかやってますから、なのでじゃあそこの雰囲気に乗っかっちゃって小難しい話をするんじゃなくて、最初からなんか商品の実物を出してですね、手に取ってもらって、あ、なんか面白いねこれみたいな、そういう商談を考えて設計したらしいです。で、いざ商談の場面になりましたと。たところその T 社長がですね、席に座るなりなんて言ったかというと、いやそういう話じゃなくて、とまず市場性がどうだろうと、なんかダダダダダダってもうその役継ぎ場合にいろんな質問を厳しいされてですね、その営業マンが市場しどろもどろになっていたら、あ、もういい分かったって席を立って出てっちゃったそうです。でその間わずか5分だったそうです。辛いですよね、営業マン会社の命運を背負っていって、そのまああしらいを受けてしまった。でその後の話なんですが、まあその意気消沈してる営業マンと、まあたまたまそれで、じゃあその今のあなたが思うその T 社長の性格ってどうなのよというのをやってもらったわけですよ。そしたらどうなったか、なんとなく想像つくと思いますが、このここですよね、この批判的な親のところがガーンと上に伸びました。まあここがポイントですかね。はい、でまあ、やはりそこの自由な子供とかもっと低いなっていうふうに彼は捉え直したっていうことです。はい、でこのように相手の性格を、ね、代理的回答で捉え直したところは実は重要で、こうやって捉えたらあとはどう対応するかってことを考えればいいわけですね。あとはそれぞれいろんなやり方があると思いますが、その営業も非常に優秀だったので何を考えたか、でここまでその批判的な親が強いので、また、ね、遠くまで行っていきなりここに反応されると嫌だなと、でなんとかここは反応しないようにしたいなと考えたんです。でこのグラフ見ていただくと分かるように、2番目に高い山がこの A の合理的な判断ができる部分なので、じゃあここでこっちに語りかけてみようっていうふうに彼が考えたんですね。でどうしたかっていうと、具体的にはまあデータで示そう、でその商品のよこれいいですねとかっていうんじゃなくて、彼は 賢かったんで、事前にそこの社員にアンケートを取ってですね、その商品の。それで評価を聞いて、それをまとめて、でもちろんあの市場のデータなんかも見せながら、それを最初に次回の商談に出したんですね。そしたら話を聞いてくれて、でなんかちょっと自分の考えとは違ったけど、社員がそう言うんだったらっていうことでずっと話を聞いてくれて、それで実際その採用になったらしいです、商品が。その具体的にちょっと言えないですけど何かっていうのは、あそこでだから採用されたすごいヒットをしましたけれども、で実はそれで何が変わったかっていうと、商品そのものは変わってないですよね。と何が変わったかっていうと、相手の性格を見て、でここのやり方を変えましたっていうことですね。それがこの説得のやり方を変えましょうっていうところのポイントです。でそのパターンを変えるってことを考えてほしいんですね、皆さんにね。で今みたいなケースで商談がうまくいきませんでしたとか、難しいお客さんがいますって言った時に、普通の営業マンよくやってしまうのは、うまくいかないやり方をさらにそれを、ね、強化しようって考えて、でうまくいかないやり方からなかなかパターン抜け出せないんですよ、ね、でうまくいかないパターン一生懸命頑張ったってうまくいかないので、違うやり方に変えましょうって発想が大事なんですね。じゃあそのパターンってなんだって話です。でここでパターン分析っていうのをやるんですけども、先ほどから言ってる親と大人と子供をこうちょっと上団子状にしました。これ相手にしましょうか。これ T 社長ね、T 社長で、こっち営業マン本人だとします。でこの間のやり取りを矢印で書いていきます。そんな難しい話じゃないです。最初その営業マンが想定した商談は、自由な子供から自由な子供のところにこのエネルギーを発する、ね、いやこれいいですよね、楽しそうですよね、手に取って見てください。で彼は最初で T 社長も、あ面白いねって言って、ここでやり取りができるっていうのを想像してたわけですよ。ここでキャッチボールができる。そしたらどうなりましたか。ここボール投げたらこう来ましたよね、とガーンと批判的な親というか、いきなり攻撃を受けてしまったと。でこうずれてるわけですね。でずれちゃうと、ここでもうコミュニケーションがうまくいってませんねという話になります。でここで先ほどのようにうまくいってなかったけども、このやり方をいやもっと面白く乗るようにしましょうみたいな考えていったら、またふざけるなって話になるわけですよ。でここはじゃあやめようと、このパターンはやめて違うパターンにしましょう。でこの営業マン考えたのがここに書いたわけですね。この合理的なデータを見せて、それで合理的に判断してもらう、このやり取りに変えました。そしたらこの場合はうまくいったわけですね。そしたらここでスムーズにやり取りができて商談が進みましたっていうのは今のやり方です。で我々ついついやっぱうまくいってない相手とはそのパターンにはまりがちなので、そのパターンを見つけて違うやり方に変えましょうっていう、矢印の出す場所を変えるということです。で一旦冷静になってこういうふうに書いてみてくださいということです。夫婦喧嘩なんかでもそうですよね。だいたいスイッチが入るパターンで決まってるわけですよ。でそれを繰り返しても同じことの繰り返しですから、それはちょっと違うところでボール投げてみようよということを考えると、意外にすんなりいったりします、はい、よろしいでしょうか。でこの時のじゃあどうやってこの今までうまくいってなかったパターンを変えるのよって話なんですが、でその時これを見てください。相手の性格、大抵やはり最初に相手が反応するのはこの一番高い山が反応しやすいです。やはりそこのエネルギーが高いですから、ね、でそこをうまく使ってもいいですし、今みたいにじゃあ2番目を狙うってこともできますよね。でまあ、相手の性格を見ながらそれを考えてくださいっていうことです。でちょっと違う事例も申し上げると、他の営業マンですねはこれが得意だったんです。合理的に話をする、メリットデメリットこうです。でもその相手の今度は違うお客さんなんですが、なんか反応が良くないと、 なんかこう相手がそれに対しては乗ってきてくれないということで、その相手の性格を見たらですね、今度はその自由な子どもの FC が高い人だったんですね。まあ、楽しみたいとかそういうな心が非常に高かったので、もうここでガチガチの商談してもね、乗ってこないのはそうだよねと。で、たまたまそのお客さんとこの営業マンが釣りが好きで趣味が同じだってことが分かったんです。で、じゃあ一回その仕事ガチガチじゃなくて一緒に釣りに行きますわという話になって、お誘いをしてなんか釣りに行ったそうです。そうしたところそっから仲良くなってしまった。なんかここでこのパターンを変えて今度は子供同士のやり取りに変えました。そしたら今まではうまくいかなかったのがその打ち解けて、そこから先の商談とかいろんな関係がうまくいくようになりましたということです。で、大事なのはやはり最初のその T 社長のとこ行ってた営業マンが言った言葉なんですが、ついつい我々は得意な営業のやり方やっちゃうんですね。大抵うまくいって成功したとか一つのパターンはまりやすいです。まあ、もちろんそれを一生懸命やるのも磨くのも大事なんですが、そればっかりが通用するとは限らないわけですね。なので違うやり方もできるようにしましょうっていうのがここの大事なところかなっていうことです。だからよくね、相性が悪いとかって言いますけども、そんなことはないです。私から言わせればそこで止まっちゃいかんと思ってます。その言葉で仕方ないねって言うんじゃなくて、そこを乗り越えることが大事だろうなと。で、私もまあこれをやり始めてから本当に苦手な人なくなりましたよ。まあ、いろんな経営者会いますけれども、本当にまあそれは自信持っています。だから周りの人から見ると、なんであの人と仲良く喋れるのっていう言われることもありますけれども、それはやっぱりこれを使ってるからだと思いますね。ってことで、そのやり取りの仕方は今のパターンを変えるっていうことなんですけども、ちょっと残りの時間でですね、大事な話を したいと思います。そのここの次だな。はい、皆さんにちょっと聞いてみたいですけれども、皆さんが一番苦手なタイプってどれですか。どこが一番高い強い人が苦手ですかっていうと、まあまあ今日聞きませんけど、ここなんですが、圧倒的に多いです。どこの会場で聞いてもやっぱり、要するに批判的な親が強いお客さんと会った時が一番やっぱりストレスも感じるし嫌ですよね。それはガンガンガンガン怒られて、で次がここかな、なんか合理的にそろばん弾いてくる、でこう突っ込んでくるような人が嫌だっていうとかが多いかな。でもやっぱりここがやっぱり必ず一番高くなります。半数以上がやっぱここになります。ででもですよ、大事なここからですけども、この批判的な親が高い人っていうのは、だいたい考えてみてください。お客さんのところでそれなりの地位にいる人って高いですよ、普通ですよね。でも一般の営業マン、ここが高い人は苦手なんです。ってことは、皆さんの会社の営業の方がここが高い人が得意になったらどうなりますか。すごい強いじゃないですか。ライバルがだって苦手なんですもん。そこがで、このここが高い人が来たらラッキーぐらいに思えるようになったらすごい強いですよね。 お客さんの中のキーパーソンを抑えられるようになりますから、まずここの人にうまく対応できるようになってくれるっていうのはすごい大事なポイントかなと思います。と言ってもそれは無理だよっていう人もいると思うので、ちょっとここの CP の性格の深掘りを少しお話をしたいと思います。はい、でここが高い人っていうのは実はどういう性格かっていう話ですね。レジュメ最後ちょっと空白にしてると思いますんで、まあ、メモっていただくといいと思います。ここが高い人への基本的な対応の仕方っていう話をしたいと思います。はい、まず非常にやはり物事に厳しい人なんで、当然ながら約束は守んなきゃいけないですね。当たり前なんですけども、でまず遅刻とか厳禁ですよね。 だから5分遅れてまあいいやとか、ね、この辺だと車を使って営業ってあると思いますけども、渋滞してすいません遅れましたって言って平気で言っちゃ絶対ダメですよね。他の性格が強い人はまあしょうがないなって言ってくれるかもしれませんけども、ここの人はそんなこと言いません。それ見越し前に出てこいよって話ですよね。遅れるんだったらその前にきちんと電話をするとか、そういった細かいことをきちんとまずやること、じゃないと信用されませんし、それをやってるとちゃんと評価してくれますこの人は。絶対そういう約束は守ってくださいってことですね、はい、それからよく怒りますね、ここの人は何やってんだとか、ね、ガンガン言います。だってでそれでへこたれちゃう営業マンが多いんですが、実はその怒るのはあなたにだけ怒るわけじゃないですね、この人はみんなにそうやって怒ってるわけです。だからあの人の性格だからしょうがないなって思えば多少これは気持ちが和らぎます。本当に自分だけが怒った時に、ね、あの人は性格だからやって怒んだよねって思えれば楽になります。それすごい大事です。結構真面目な人ってそれで受け止めちゃうんで、ガンガン言われると。でしかもこの子が高い人ってそう怒るのは怒りますけども、すぐカラッと忘れるっていうか、ねちねち怒るわけじゃないですよ。だから瞬間湯沸かし的っていうか、なのですいませんってきちんと謝っておけばそれで済みます。はい、できちんとした対応するというのが一番大事かなということですね、はい、でこの辺はまあ一般論的な話なんですが、でこの CP の高い頑固親父の人っていうのはやっぱ頑固親父っていうぐらいで、一度決めたことは守り抜こうとする、あんまりフラフラしないですね。考え方が、まあ、筋が通ってます。ということはこれ我々の商談相手としてはこんなにありがたい相手はいないはずですよね。我々が一番やりにくい相手って実はコロコロ考え方が変わる人ですよね。一回一回決めたことがなんか筋が通ってない、この前決めたじゃないですかっていうような人はやっぱ困ります。でもこの人はちゃんと筋が通っているのと、考え方は分かりやすいです。非常に意外にシンプルっていうか掴みやすいです。ってことは厳しいんだけど相手の考え方をちゃんと掴んで、あとはどうすれば、じゃあ自分たちの準備次第ですよね。きちんと準備ができれば対応ができるってことですよ。そこが大事なポイントですねと、はい、なのでなんかすっごいここが高くて厳しそうな人が来たらラッキーと思えるくらい、あちゃんと対応すればちゃんと答えてくれる人なんだ、ありがたいって思うぐらいで行っていただくといいと思います。だからまあ考えていることは読みやすいっていうの言い方もできると思います。はい、でまあ一旦決めたこととか約束事とは守ってくれるいい人だよねということですね。はい、それでさらに深掘りをすると、ここが高い人っていうのはですね、結構子供の頃に親に厳しく育てられてこうあるべきとか、その責任を負わされてきた人が多かったりします。で中に女性で非常に子が高い人がいたんですけども、話を聞いたら兄弟が多く長女だったらしいですね。でちっちゃい頃から面倒を見させられて、そういう親代わりのやってきた、で自然にここが強化されたらしいです。まあそういう人もいますよね。で必要以上にというか、本来はもっと弱い人なのかもしれないんですけども、舐められちゃいけないとか、その下を育てるためにその鎧を着てるっていうんですかね、ような人も中にはいるっていうことです。ここが高い人だから結構その鎧の中を見ると可愛らしい人がいたりするだったりするんですね。そうするとこの多面的に人を見て、じゃあこういう部分を持ってるじゃんって、じゃあもうちょっと可愛いとこ攻めてみようかとかね、そういったやり方もできますよねということです。はい、であとですね、その他人にあんまり弱みを見せたくない、その非常にその鎧を着てるっていうところで、で意外にこんな筋が通っていそうなんですけど、大きな決断をするのが苦手だったりするんです。というのは大きな決断するときっていうのは答えがはっきりしないですよね。どうなるか分かんない、いやで爆注打たなきゃいけない、そういう判断は意外にねしない場合がありますね。不思議 でそれから得意なことはすごくそれで突っ走るんですけども、オールマイティじゃないので、分かりやすいのがですね、ここが高い人で、例えばカラオケなんか行くと得意な歌ばっかり歌ったりする人いません？で部下の前でごめんちょっと練習させてっつって、その自分がなんか下手な歌とかは多分歌うのはなかなか苦手だと思うんです、ここが高い人って。で常にやっぱりその人に対してその、まあ、優位に立っていたいっていうか、あんまり弱みを見せたくない、まあ、それが男らしいっていうところもあったりするんですが、面を持ってたりします。だからちょっと高度になりますが、その辺をうまくガラガラって崩してみたりとかね、言ったこともできるかなと思います、なのでまあそれぞれいろいろあります、はい、けれどもやっぱここが一番大事かなと思いますよね、はい、でまあ怖そうに見えても、まあ、確かに怖いんだけども、それ対処の仕様はいくらでもあるし、特にその、ね、周りの営業マンが苦手と思ってんだから、それをうまく攻めていけばいいじゃないのということですよね、ここに関して言えば、はい、うん、ってことですと、うん、であそうそうそう、で先ほどの話です。で皆さんが想像してもらっているのは織田信長さんの話ですが、ここは圧倒的に多分高いんですよね。でこの織田信長さんのこの性格に対してまともにぶつかっちゃって失敗したのは多分光秀さんなのかなと思います。彼も非常に真面目だったと思います。でここをうまくかわすってことができなかったガチでぶつかっちゃったんじゃないかなと私は思ってます。で一方で信長さんのこの性格をうまくかわした人がいますよね。豊臣秀吉さんですよね。まあ彼は人たらしって言われてますけども、非常にその辺の対応がうまかったんだろうと思います。信長から見てもまあしゃあないなっていうような、なんか対応してたんだと思います。で我々はじゃあまあ信長さん避けて通れない上司とかお客さんでいるとするならば、どっちに なりたいですかってことですよね。だからうまく相手の性格を見ながら、やっぱ今度やり取りの仕方を自分から変えてうまくこの交流をしていくのか、ガチにぶつかっちゃって光秀になっちゃいたいのかっていうことですよね。相手は同じ人なんですけども、対応の仕方一つで全然相手の反応も変わりますよねっていうことですよね。でなので、まあそういう相手の性格を見て対応するのはすごい大事ですって話です。でまあ、あと言っとくとここか、ね、ここが苦手という人もまあまあいるんですけども、ここが高い人とは理論理屈で物事を考えますよねと。でもだから偶然もないぐらいなんかやり込められることもあって嫌がる人が多いんですが、ただここが高い人は理論理屈とか頭でっかちで考え物事を考えている人が多いので、で実はこういう人に対しても感情でガーッと押してったりとかね、なんかもう粘り強くガーっていくと意外にボキッといったりしますよ。もうベタベタのことをやったりする、そういうのまあ苦手だったりするので、もう分かった分かったって言ってくれる可能性もありますよね。逆に勢いで押していったりってことも一つのやり方だったりもします。で逆にただ情で押すっていうのはよろしくないっていうか、例えばいや年度末なんでうちしんどくて何とか買ってくださいなんて言うと、相手は損得感情非常に鋭いですから、そんなうちに関係ないじゃないかと言われかねないですよね。で対案期日なんでぜひ今日なんて言ったってそんな関係あるかっていう話になるかもしれないです、まあ、その辺はうまくやってくださいねっていうことだったりします、はい、まあまあそれは、まあ、言い出しはきりがないんですけれども、まあ、それぞれの性格を見てそのツッコミどころというのをぜひ考えてくださいねということです、はい、さてさてと、で、よいしょと、ここはちょっとお話をしたので最後にちょっとまとめでお話をしたいと思います、はいはい、で、ですね、今日お話ししたことなんですけども、まあ、よく営業っていうと仕組みを作ってってことをやります、まあ、私もやりますけども、そういった提案営業もそうですけど、マニュアル営業とか まあ、そういったものだけでは絶対にやっぱ最後超えられない壁がありますと。ここですよね。そのやっぱり目の前にいるお客様一人一人ときちんと向き合って説得していくということがすごく大事ですと。でそのために一つとして今の心理学っていうのを使ってみましょうよっていうのが今日のテーマでお話ししてきたことです、ね、でその対人関係とかコミュニケーション能力を磨いていっていただくといいのかなという話です、うん、であとはこんなことも実は始まります。今年の12月からストレスチェックっていうのはこれ厚労省で社員に対してのメンタルチェックをやりなさいっていうのが始まります。ただこれ事業規模によってはまだ免除のところがありますけれども、徐々にそういう方向に今世の中が来てます。これ何かっていうと、やっぱり心の問題っていうのはもっと会社っていうのは踏み込んできなさいねっていう世の中の流れになってます。でまあ、ストレスチェックでいろんな仕組みも出てくると思いますけども、まあ、私は今いろんな会社でやらせてもらってますけど、やっぱこれもそういうのを使いますよね。性格をちゃんと捉えていくってことはすごく大事なので、ぜひ皆さんもその、まあ、心理学とまでは言いませんけど、そういう人の心理とか性格とかそういったものにもぜひ踏み込んでいっていただきたいなということです。で、まあ、ちょっと余談がてら最後一つ言うと、この人知ってます？黒岩先生って言って、アンドロイドを作って研究してて、自分と同じようなロボットを作っちゃった人なんですけど、これどっちが本物か分かんないですよね。どっちかが生身の人間で、どっちかがロボットなんですよ。で最近これなんも作っちゃってテレビでもやってます。で彼真面目な先生なんですけども、実はどういう話をしてるかっていうと、感情というのは最も早い通信手段であるっていう言い方してですね。で、感情というのは他人との意思疎通を図る最も単純で重要なコミュニケーションの手段であると。なので、まあそのアンドロイドのロボットも感情がないと意思疎通が難しくなるよ。ってことで、まあ彼は、ロボットに言葉を理解させれば感情とかを理解させる方が大事だっていうふうに言ってます。でこれは別にロボットの世界の話じゃなくて人間の世界の話ですよねと。当たり前ですけど、で我々っていうのは普通ビジネスの世界って感情ってあんまり重視してこなかったんじゃないかなと。で B2B とかだと特にそうだったりしますよね。でも感情っていうよりちゃんとそのメリットデメリットとか数字で物事を捉えたりっていうことはずっとやってきたところあると思いますが、実はなんか最先端の科学に行くと感情は実はすごい大事だよって話になってきてるんですよね。でこの言葉は衝撃的だなと思ったんですよ。やっぱ感情というのは最も早い通信手段である。だからお客さんとなんかやり取りしようとしたらちゃんとその感情というのを我々も受け取らなきゃいけないですし、我々もうまく出さなきゃいけないしということですね。ここがやっぱり苦手だとか下手とか言ってられなくなってきてるのかなというふうに思います。はい、ってことでぜひ今日はちょっと2時間しかなかったですけれども、ぜひ今日きっかけにしてですね、この心理学とかそういったものに興味を持っていただいて、ぜひ使っていっていただきたいな。それで今日の本当に質問用紙ありましたね、あれはぜひいろんなところで使っていただいて、ぜひ皆さんのスキルを上げていっていただきたいと思います。それで本当に商談力とか説得力っていうのは上がっていただくといいなと思ってます。ということで今日は私の話を終わりたいと思います。どうも今日はありがとうございました。